聖書をお読みいたします。ヨハネの第一の手紙4章12節から16節まで。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいます。神の愛が私たちのうちに全うされるのである。神が御霊を私たちに賜ったことによって、私たちが神におり、神が私たちにいますことを知る。私たちは父が御子を世の救い主としてお使わしになったのを見て、その証をするのである。もし人がイエスを神の子と告白すれば、神はその人のうちにいまし、その人は神のうちにいるのである。私たちは神が私たちに対して持っておられる愛を知り、かつ信じている。神は愛である。私たちのうちにいるものは神におり、神もまた彼にいます。神の愛が私たちのうちに全うされるという題で御言葉に聞いてまいります。皆さんは愛についてどのように向き合っておられるでしょうか。もっと愛したい、イエス様のようにもっと人を愛したいとかですね、いや、もっと愛されたいと思う方もあるかもしれないけれども、思ったほどうまくいかないで悩んでいる、そのような方はおられないでしょうか。互いに愛し合おうではないかと、ヨハネの言葉が重かったり鬱陶しく感じる方も中にはおられるかもしれません。ヨハネは互いに愛し合おうではないか、互いに愛し合うなら神は私たちのうちにおられるんですよ、神の愛が私たちのうちに全うされるんですよと、こう励ましながら進めています。12節、神を見た者はまだ一人もいないのですが、ヨハネをはじめ弟子や使徒たちはイエス様と、イエス様が成し遂げられた技を見ました、体験しました、見せられました。神を直接見た者はありませんが、正真正銘神であられたイエス様が私たち罪人のために人となってくださり、十字架でくださったということを見た弟子たちは証人、証言者となりました。ヨハネもその一人です。イエス様を通して表された神の愛に触れ、変えられた人物です。私たちが互いに愛し合うように命じられたのは、神の愛が私たちのうちに全うされるためです。私たちが互いに愛し、かつ愛されるとき、神の愛は完全に成し遂げられます。まだ神の愛を知らずにいる人々に、どれだけの影響を与えるか思い巡らしながら御言葉に聞きましょう。神の愛が私たちのうちに全うされるという題で、二つのポイントで味わいます。一つ目、もし私たちが愛し合うなら神の愛が全うされる、私たちのうちに全うされるということですね。まず神様の愛の大きさ、広さであるとか高さであるとか深さ、永遠に至る長さを思い巡らしましょう。無限大です。神はご自分から離れていたもの、逆らっていたもの、味方のようにそばにいて、平気で裏切る者たちを愛してくださった。神が私たちのようなものを愛してくださることは注目に値します。その計り知れない愛で愛された私たち、もし私たちが互いに愛し合うならば、神の愛が私たちのうちに全うされるとヨハネは言いました。まず先に、神の愛が私たちのうちに注がれています。神の愛が私たちに注がれているんですね。何によってそれを知ることができるでしょう、認めることができるでしょうか。御霊、すなわち聖霊なる神様を賜ったことによって、なんですね。その証拠として、御霊、ですから聖霊なる神様を送ってくださり、信じる者の内側に住まわせたんです。神ご自身が住んでくださっているということです。私たちが神におり、私たちは神の中に存在し、神が私たちの中にいます。私たちに置き換えて考えてみましょう。私たちのことを気にも留めず、私たちの言うことに逆らい、味方のようにそばにいて平気で裏切るようなものがあったならば、どうしますでしょうか。そ この人たちに近づこうと思うでしょうか。怒りをあらわにされるのではないでしょうか。つまり、愛せないものを愛し、敵であったものの内側に住んでくださる。共にいてくださる。もう敵としてはご覧にならないんですね。神のことをして見てくださっている。そのように、神の愛が私たちのうちに全うされるんですね。完全に現れる。同じ聖霊なる神様が、うちにいてくださる者同士、互いに愛し合う。もし私たちが愛し合うなら、神は私たちのうちにいますし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。では、どのようにしたら愛し合えるようになるんだろうかということですね。ヨハネは、私たちが愛せるようになる、自発的に愛せるようになりなさいとは言ってないんですね。もうできているものに愛し合うべきであるとは言わないでしょう。できないものに命じているんですね。愛し合うべきである。傷であるとか欠けがあって、そこに神様が現れる。神の愛が完全に表される。私たちは神から出る愛で満たされ、欠けがえのない、神様の欠けがえのない本質であるとか特質であるとか性質に預からせていただける。神は愛であるという性質に預からせていただける。ですから、私たちには欠けがあるんです。私たちは不完全ですが、神様がうちにおられるということで、愛における完全がここで成し遂げられていくんですね。愛が全うされると。私たちのうちに全うされていくと。同じように許されたものなんだという理解のもと互いに愛し合う。そこに神がおられるからこそ起こる変化であり、神の愛が私たちのうちに全うされる、神の愛が完全に成し遂げられるのです。二つ目のポイント。神は愛である。神は愛であるって言ったんですね。愛し合えば、愛を振りまけば何でもいいかというとそうではありません。14節、私たちは父が御子を世の救い主としてお使わしになったのを見て、その証をするんだってこう言われた。御子が世の救い主であることを証しし、父なる神がイエス様を使わされたと証し続ける。その動機は愛です。証言し続けるとき、そこに神の愛が全うされます。15節、もし人がイエスを神の子と告白すれば、神はその人のうちにいますし、その人は神のうちにいるのである。私たちはイエスが神であり、神が使わされた御子だということを告白しますが、何によって告白するものとさせていただいたか思い巡らしましょう。つい先日、先週の日曜日にペンテコステ礼拝を捧げました。その時に読まれた御言葉。コリント人への第一の手紙12章3節、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができないということを聞いてきたんですね。神ご自身が私たちのうちに働きかけてくださるから告白に至るのであり、私たちはまさに神のうちにいるんです。続けて16節、私たちは神が私たちに対して持っておられる愛を知りかつ信じている。私たちは神が私たちに対して持っておられる愛を知り、かつ信じている。神が私たちに対して持っておられる愛。ヨハネの第一の手紙の3章の1節を参照してみましょう。3章の1節。私たちが神の子と呼ばれるためにはどんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。私たちが犯してきた罪の罰は、当然私たちが受けなければなりませんでした。正真正銘で神であられた御子を私たちの罰、御子を私たちの罰の身代わりに、十字架にかからせるほどの愛です。ご自身に背を向け、きちんと向き合わず、罪から離れようとしない私たちを滅ぼすこともできたでしょうに、それをなさらなかった。それほど、私たちを愛してくださった。大切に、大事に思ってくださった。私たちは使徒の証言により、またそれぞれがイエス様を体験して、神の御子、救い主と知っており、かつ信じているんですね。その群れです。ヨハネは改めて、 神は愛であると受け止めました。愛そのものであられる神。愛のうちにいるものは神におり、神も彼にいます。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいますし、神の愛が私たちのうちに全うされます。私たちは今も愛せないものを愛し通す愛で愛されています。神の愛が全うされるため、今度は私たちが互いに愛し合いましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいますし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。私たちは神が私たちに対して持っておられる愛を知り、かつ信じている神は愛である。愛のうちにいるものは神におり、神も彼にいます。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たちのようなものを愛してくださり、愛し通してくださって、本来ならば私たちが罰を受けなければいけなかったのに、神であられた御子を人としてこの地上に使わし、私たちのそれぞれの罪を背負って、あの十字架にかけてしまうほど、私たちを愛してくださったことを心より感謝をいたします。イエス様、あなたご自身が私たち一人一人のために、自ら進んであの十字架に向かわれたことを、心より感謝をいたします。本来ならば私たちが受けなければいけない罰であり、流さなければいけない血潮であり、見捨てられなければいけなかったのは私たちでありましたのに、あなたがすべてそれを成し遂げてくださってまで、愛を完全に表してくださいました。聖霊なる神様、かつては遠く離れて背を向けておったものですけれども、どれだけ説明されても、伝道されても、向き合おうとしなかったようなものではありますけれども、私たちそれぞれの人生のある一点で気づきを与えてくださいまして、向きを変えることまで導いてくださった。あなたによらなければ、イエスは主であると告白することもできませんから、本当に忍耐強く、私たちに関わってくださったことを心より感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちは罪許された罪人であって不完全なものでありますが、私たちがあなたに愛された愛でもって互いに愛し合っていくときに、明けは多く傷だらけではありますが、そこにあなたが現れてください。あなたの愛が全うされることを期待しつつ、私たちが、本当に信仰と希望を持って、互いに愛し合っていくことができますように、一切を御手に委ねて、イエス様のお名前でお祈りをいたします。アメン。